十九章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。主よ、御言葉なる主よ、御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では一節から見ましょう。
この後アモン人の王ナハシュが死に、その子が代わって王となった。ダビデはナハシュの子ハヌンに真実を尽くそう、彼の父が私に真実を尽くしてくれたのだからと考えた。そこでダビデは使者を送って彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちがハヌンに悔やみを言うため彼のもとアモン人の地に来たとき、アモン人の司たちはハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ覆し探るために彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らのひげを剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし、彼らを送り返した。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方のひげが伸びるまでエリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌンおよびアモン人は銀一千タラントを送って、アラムナハライムとアラムマーカとソバトから戦車と騎兵を雇った。彼らは自分たちのもとに戦車三万二千台とマーカの王とその軍勢を雇った。彼らは出てきてメデバの前に陣を敷いた。アモン人も彼らの町々から集まり戦に臨もうと出てきた。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った、
うん。じゃあこのことはアモン人という、アモンの王ですね、ナハシュ。このナハシュがダビデが亡命生活をするとき、そのダビデとダビデの家族に良くしてあげたんです。それを恩返すためにダビデが使者を送ったんですね。そのナハシュが死んだ後でその子供に、良い心を持って行きました。しかしこの、息子ですね、ナハシュ、息子アモン人王ナハシュが死んで、その子が代わりになった。ハヌンという子ですね。そのハヌンの子の周りの産婆たちがちょっと愚かな者たち、歴史も知らない。それで自分の王に間違った教えをアドバイスをするんです、助言を。それでダビデが今私たちを攻撃する材料を得るためだということになって、ダビデの使者たちを恥を一番恥ずかしく思う、その髭を取ってしまった。それで髭が伸びるまで、その場所、ある場所にいるように、髭が伸びた後で来るように、それで戦争になるんですよ。ダビデが全軍を引き起こすんですね。じゃあこのようなことは一つ間違った条件、間違ったその部下の話を聞いて、その愚かな王がそこに巻き込まれた、その形です。今イランのあれもね、イランも非常に戦っ 叩かれているんですけど、どうしてかというとね、イランが核兵器を作る、そのことがありました。その理由はイスラエルをこの地球から全部絶滅させるための目標です。国家目標がそれですよ。ハメニという悪魔がね、イスラエルを憎んで、そのイスラエルを全部なくすための国家計画、これが核兵器ですよ。一発がそこに落ちたらイスラエルは終わりよ。そしたら聖書の約束とかが全部終わりますね。サタンが勝ちますよ。だからこのことをイスラエルにいつも敵対したその3カ国があるんですね。イラク、イラン、そして北朝鮮です。北朝鮮が核技術をね、ずっとこのイランに、こう提供していたんですね。もう爆撃して、終わったと思ったんだけど、まだ北朝鮮からねそれをずっと提供してるんです。北朝鮮はあらゆる悪を行ってるんです。イスラエルではね、そのガザからトンネルを作る、そのトンネル、エジプトからもトンネルで、全てが来るように、自分たちがトンネル技術があるんですよ。今韓国のあちこちからトンネルが見つかってるんですけどね、本当にネズミのような者たちです。だからこの以前悪の枢軸3カ国と言ったんですけどね、イラク、イラン、その後北朝鮮ですね。この北朝鮮はもうイスラエルを苦しめるためにはもう何でもやってます。霊的な部分よね。だから私たちがイスラエルを祝福する理由があるんですね。イスラエルによって自由が、イエス・キリストの自由が与えられてるんです。だから霊的な部分よ。だからイスラエルを憎んでる北朝鮮、イラン、イラクでしたね。イラクはもうなくなって、今こうアメリカの支援によってものすごく経済がね発展してるんですよ。この愚かな主軍、あのものがね消えたら、ゴロッと変わって、今イランの、イラクのディナールかな、そのお金がねものすごく上がってる。経済がすごく反映されてる。どうしてイランが石油も持ってるのにこんなになるんだ。間違った指導者によってよ。北朝鮮がどうしてあんなに世界で一番貧しい国家となったか、間違った指導者、空上支配者、自分が空上、自分が神だと、太陽神だと言ってる。それを支配する南のイジェメイ、イジェメイが今自分が不正選挙したことに対してねすごく不安になってあちこち逃げ回ってる。イランがアメリカの選挙に関わってる、ね、だから不正という者たちはね全部それがルートが一つです。北朝鮮もそこに関わってる。だからトランプ大統領が怒って今北朝鮮もその次ですね、イランの次、北朝鮮とこのイ・ジェミョンをね同時に叩くと思いますよ。ベネズエラ、ベネズエラもこの不正選挙のそのコンピューターがそこにある。まだ中国ですね、中国が資金を全部提供して、不正選挙してた。だから 今トランプ大統領は、まあ、前はどんな人か、ね、よくわからないけど今は自分が暗殺される寸前で変わったんですね。自分の残りの人生があんまり残ってないということが彼も分かって、自分の命の限りこの不正というものたちを全部潰そうと、まどろ、ね、生きたまま逮捕したんですね。その後ホメニーを殺しました。その次が、北朝鮮、愚かな者たちは全部イ・ジェミョンですね。まあ韓国が、急に経済的にも非常に悪くなってる、自営業やってる人々が全部門を閉めてる。この一人の愚かな者がこう立つと国民全体が苦しむ。今このアーモンも同じですよね。ダビデと仲良くなろうと、結局主が言われた通りですよ。アブラムを祝福する者は祝福される、アブラムを呪う者は呪われる。だからこのアブラム、ダビデでしょ、そのダビデの行為をね、そのように恥ずかしめる。だから、まあ、潰されたということが結論よね。それで、17節見ようかな。
このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って彼らの方に進み、彼らに向かって陣備えをした。ダビデはアラムに立ち向かうために戦いの備えをした。彼らは彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵7000と歩兵4万を振り、将軍ショファークを殺した。ハダデエゼルのしもべたちは彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、ダビデと輪を講じ彼のしもべとなった、アラムはそれからはもうアモン人を救おうと思わなかった、
じゃあこのようにアモンも全部潰されて、このアーモンを助けようとする、神様が滅びようとする、そのものをアラムですね、アラムがそれを助けようとしたけど助けることはできなくなったとね、そのことです。聖書は本当にユダヤ人、イスラエルを愛する者、祝福する者は祝福される。しかしイスラエルをもう滅ぼそうと、地図からなくそうとするイランがね、今はもう完全に滅ぼされる。まあ指導者だけ滅ぼされるけどね、政権が変わる。国民たちはね、もう道端に出てきて、ホメニが死んだということでもう踊りまいた、ね、喜んで、これが本当の国民の思い。そこに大リバイバルが起こると思います。イランが世界で一番クリスチャンの人口が増えてる。だからその人たちが自由になって、スタンスタンスタンの国々、全部以前イランから支援を受けた人々です、国々ですね。その国々に宣教することになると思いますよ。そしたらもうサウディだけ残るんでしょう。サウディも今アメリカに協力したんですね。まあ、教会もいっぱいありました、この前行ってみると。その次イスラエルよ、イエス様の再臨です。 すごく今近づいてるね、イエス様の再臨が。じゃあ20章ヨハネ20章一節から見ましょう。
さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来ていった。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。
よみがえられた主、それをマリアが一番最初見つけたんですね。墓が開いてるということです。墓が開いてるということはよみがえりの証拠です。すべての者たちは墓を大切にする、その宗教は墓中心の宗教です。まあ、日本も墓でしょ。墓周りとかそれを礼拝として見てるんです。死者を認める、死者がそこにいるということです。これが墓ですね。墓を死を意味するんです。しかしイエス様の墓は空っぽです。開いてます。これがイエス様がよみがえられたというその証拠ですね。それでイエス様を巻いたその雨布ですね、それもそこに置いてあったということですね。だからそこからイエス様が抜け出した、よみがえって自分でこうあれを抜いたか、またこの二人の天使が言ったんですね。皆さんこの契約の箱にこの二人のこのケリビムがあるんですけどね、この二人の天使がその契約の箱のビジャーのところを見てるんです。イエス様が行かれる時にはこのミカエル、カブリエルという見つかりたち二人がねついていったんですね。アブラハムの家を訪ねた時にも3人が訪ねてるね、3人が。それで焼肉ではなく、とにかく牛をいっぱいアブラハムが準備するんです。それでこれを全部3人が食べるんですね。それでアブラハムにそれを教えるんです。そのソドムとゴモラの秘密をね。それでアブラムと話をした後で二人が言ったというね、二人は誰か、ね、三人で食べたんですけど二人が言った。 この二人はここにある二人ですよ。まだイエス様がよみがえられた後で40日一緒に行ったんですね。一緒に行って、それで、この天に、こう登って行かれるイエス様のそばに二人がまだいる、ね、二人、うん、だからここ中二節にもね、二人の御使いがいたとね、すると二人の御使いがイエスの体の置かれて場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座って二人、これが力ある御使いたちですよね。だから天国には三人の御使い長がいたんですね。この二人と共にルシエルがいました。ルシエルは堕落したんですね。堕落して、ルシエルついていったものが全部天から落とされました、うん、この3分の1だと黙示録12章に書いてあるんですね。3分の1です。だからいつも、この2対1の関係で、この戦ってるんです。このルシファー、ルシエルですね、ルシファーも力があるんです。組織を持ってるんです。それで、逆らうんですね、御言葉に逆らう。だからサタンです。この逆らうサタンを、主が打ち勝って勝利をされたということ、そのサタンのアダマがこの時壊れたんです。サタンのアダマは死ですね。死のアダマが踏み砕かれました、うん、これが復活のメッセージであります。だからこの復活のメッセージを伝えるところにいつも2人の御使いがいるんです。この御使いたちは主の御言葉を、ね、成就するため、成し遂げるためにいつも派遣されてるんです。だから今神学校がね、復活も信じないそのような教えをする者たちがいるんですけどね、私たちのこの言葉ですよね、信仰の言葉によって、見つかりたちが来るか、サタンが来るかよ。だから私たちが悔い改めなければならないことは、もちろん自分が犯した罪に対しても悔い改めるんですけど、この部分ですよ。イエス様が私のために十字架につけられたこと、葬られたこと、よみがえられたこと、それに対してこの信じなかったこと、これが罪だと主が言われるね。その部分を悔い改めないと永遠の命に入らないよ。皆さんと私がね、最後この体から離れようとするとき、ね、二人の天使が来るのよ。まあ、このガブリエル・ミカエルの部下たちでしょう。今も私たちの周りにいるんです。それで私たちが聖書のことを正しく教え、正しく信じるときに、御使いたちももう大喜んでハレルヤするんです。彼らは御言葉を成し遂げるための力ある者たちです。詩編103編103編の20節、
主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ、
うん、じゃあこれですね、主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に 聞き従え。だから御言葉の声ですよ。御言葉の声。この御言葉の声に逆らう集団がこの3分の1、堕落した3分の1のものですよ。一番親分が悪魔、その家来たちは悪霊ですよ。悪霊、悪魔と悪霊、これ全部堕落した天使たちです。この者たちは私たちがイエス様を信じないように、イエス様のよみがえりを信じないように必死に働くの、惑わす。しかし私たちが御言葉を信じ、よみがえりを信じると、このようにこの御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちだと、ね、主を褒めたたえてるんです彼らは。だから彼らは今イエス様のよみがえりのそばでものすごく喜んだんですね。ハレルヤ、主を褒めたたえよ、二人の思いですよ、思い、ね、うわ主よ、ハレルヤ私たちにこの御言葉が伝えられること、それを願ってるんですよ。それで必死ですよ、この福音が述べ伝える。だから、ね、日本、韓国、北朝鮮がね崩れる理由がある。その福音が伝える、伝えられるためでありますよ。中国がシルクロードが開く、国家国以上の国に国に分かれることも全部この福音に関係、そのところに働く、あれは2対1よ。だからいつも勝ちます。だから私たちが福音に立って福音を述べ伝えることが重要よ、そのところに富も持ってくるんですよ。富も移動する、宣教師たちを送るためにじゃあこの13節、
彼らは彼女に言った、なぜ泣いているのですか。彼女は言った、誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた、なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた、マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った、
このよみがえられたイエス様を、園の管理員として見てる。だから喜ぶことはできなかった、ね、泣いていった。なぜ泣いてると、ね、この見つかりたちもなぜ泣いてる、イエス様もなぜ泣いてる、ね、私たちがこの真実を知らなくて信じないと、この悲しくなるよね。泣いてる、なぜ泣いてるか、ね、13節には天使たちですね、なぜ泣いてる、彼らは彼女になぜ泣いてる。15節にはイエス様が彼女になぜ泣いてるなぜ泣いてる。皆さん、私たちがこの地上でね、イエス様を信じてよみがえりを信じる、死を打ち破った、それを信じてる、信じてる人はね、泣かないのよ。医科大学所長であった金帆乱、所長はね、死を目にして このように言いました。私が死んだら泣かないで、そして狂信曲をやってください。医科大学のところで、それ葬式がやったんですけど、もう大喜びの狂信曲がね、こう流されたんです。まあ日本の葬式葬式屋さんたちがね、よく言うんですけど、私たちの明るさとか、ね、もう彼らはもう悔やみもないのに、もうなんか悔やみなんか言ってる。死が終わりだと思うからね。だからもう坊さんが来てもなんか叩きながら、わからないことをずっと言ってるけど、私たちははっきり勝利者だと、勝利者が自分の故郷に帰ったという、その歌を歌ってるね。全部宴会よ、宴会、もうすぐ宴会よ。私たちがこの体から出た瞬間、見つかる二人が待ってるんでしょう。イエス様を、この周りで二人が、大喜んだ。主を褒めたたえよ。私たちも同じよ。私たちが、ね、このイエス様の復活を信じて、私の復活を信じて、この終わったらね、すぐ迎えに来る。だから福音だけよ、皆さん。福音を信じなかったら何もない。それで大喜びが湧くんだよね。これは勝利よ、勝利、大勝利。死が打ち破られました、ね、第一コリント15章が長いんですけど、ね、復活の勝利、死を打ち破り、最後のこの死んだ者が、滅んだ者が死だと、そのように宣言するんですね。ダビデ、ダビデの子イエス、イエスは勝利ですよ、ね、だから私たちが、このダビデによくすること、イエス様をよく信じることは勝利よ、勝利、しかしイエスを憎んだり、このように、ね、復活を信じなかったり、本当に今神学は問題よ、今問題、じゃあ皆さん、私たちは死んでも生きるんです。生きていてイエス様を信じる者は決して死ぬことはありません。イエス様はよみがえりで命だからです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。